生成 AI 活用カフェへようこそ。プログラマーのコビーです。このチャンネルでは生成 AI の質やビジネスでの活用方法などについてプログラマーの視点からお話しするチャンネルになります。ぜひ最後までゆっくりしていってください。はい、今日はですね、セキュリティ的な話ですね。セキュリティというか、サイバー攻撃は組織化、自動化されてきてますよというようなお話をしようかなと思っています。サイバー攻撃、まあ要は何でしょうね、こうウェブサービスとかそういうところに対して脆弱性をついて攻撃して、まあ情報を不正に取得したりですとか、まあ何かしらのこうサーバーに侵入して、まあ悪さをするというようなものですね。そういった攻撃が、組織化自動化されてきているというところですね。で、まあ以前は、まあ以前といっても結構古いかもしれないですけど、結構なんでしょうね、どっちかっていうと個人が面白半分、まあちょっとそういう、なんでしょうね、技術とかそういうギークなことが好きな人が面白半分で、自分のこう技術力とかをなんかこう見せるために、他のサーバーに侵入したいとかっていうのをやってたりとかいうのがあったんですけれども、まあここ最近はどっちかというと個人というよりももう攻撃をする組織があって、計画的に攻撃をしているというケースがポツポツ出てきているという感じですね。で、まあもちろんこの背景には AI の活用というのがありまして、 AI を使うことによって、簡単に大量に攻撃がしやすくなっているというのが大きな要因かなと思ってます。で、これまでの、まあ、AI を使った悪用方法っていうのは、まあ、どっちかっていうとこう、まあ、フィッシングメールをこうなんか文章を作ってもらうとか、まあ、マルウェアのプログラムの一部を作ってもらうとか、まあ、なんかその全体のフローの一部分だけを AI がこう AI を使ってやるみたいなのが多かったと思うんですけど、まあそうではなくて、もう AI を使ってもう攻撃する全体のフローですね。攻撃対象をどこにするとか、その対象に対しての、脆弱性がどこにあるのかを調査するですとか、まあそう調査見つけたらどうやって攻撃するとか、まあそういうな全体のフローをもう全部最適化してやっちゃうよというのが最近の攻撃になっております。で、この辺は、まあ、トレンドマイクロ、まあ、最近あんまりトレンドマイクロ話は聞かないんですけど、トレンドマイクロっていう、まあ、ウイルス対策ソフトとか作ってる会社ですかね。で、そこの分析によると2026年のサイバー攻撃は人間の介入ほとんど、まあ、必要としないレベルにもう到達してきてますと。なのでほとんどが AI による攻撃ということですね。で、実際そのサイバー攻撃は、サイバー犯罪者は、まあ、自律型の AI エージェントをこう使って、ネットワークの脆弱性とか自動探索とか、まあ、あとはそこからの侵入して、まあ、必要な権限をこう不正に奪取、権限昇格して、データ取得して、で最終的にそのデータ、まあ、データを売るっていうのもありますし、まあ、あとはそのこう我々はここに侵入したから、なんかこう悪用されたくなかったらお金を払えみたいな、そういう行為をして、まあ、マネタイズをしてると、まあ、実際これがもうビジネスになっているので、まあ、あとはこの脆弱性を発見してその脆弱性自体をどこかに売るっていうのもありますね。そういったもうなんか一連のビジネスになっているので、まあそういった全プロセスを AI を使ってやるみたいな、まあそういう感じになってきてます。 で、あと、まあ、ちょっと話はでかいんですけども、その短期的なこう金銭利益っていうのもあるはあるんですけども、もっとこう長期的に見たこう要は国同士の国が他の国に対してこう攻撃を仕掛ける戦略的な優位性とかこうあとは経済的なこう破壊とかを目的として攻撃を仕掛けるために AI を使ってサイバー攻撃をするっていうのも出てきてますねというのがあります。でこの辺っていうのはアンスロピックがちょっとレポートを出しておりまして、去年の8月ですね、8月のレポートだとクロードコードを使った、少なくとも17の組織を狙ったデータの搾取ですとか恐喝に悪用されて、まあ、恐喝はおそらく、こういう脆弱性があるから攻撃されたくなかったらこうお金払えみたいなそういうことかなと、あと偵察とか認証情報の収集とかそういったこう悪用をするのに、クロードコードが使われてますよというレポートがありますあったりしますし、11月にはこれ同じくアンソロピックのレポートなんですけど、中国の国家支援グループと評価する攻撃者がクロードコードを操作して、世界で約30への標的への侵入を試みた、でまあ少数のケースでは成功しているというようなレポートがあったりします。まあ、こんな感じでクロードコードが悪用されてしまったよというお話ですね。でちょっとこの攻撃方法がまあちょっと興味深いというか、あの結構クロードコードってこうあのクロードコードというかアンソロピックの思想としては AI をこう正しい活用をそのにしたいと、人間にとって安全であるべきであると AI はというか結構思想があって、なので単純にそのクロードコードに対してここに対して攻撃をしてみたいなのを言うと、まあそれはダメですよと言われるのが、まあ、言われるようになってるんですが、それをうまくこう回避する方法がありまして、まあ例えば実際の具体例はちょっとわかんないんですけど、そのすごくこうタスクを分解すると、タスク一つ一つのタスクを分解して、なのでそのタスク一個一個見ると何やってるかよくわかんないんだけど、全部つなげると実は攻撃になってましたみたいな感じの、指示をしたりですとか、あとはこれはまあありがちな気はするんですけど、その単純に攻撃をするっていうよりかは、そのサイバーセキュリティの、まあ、テストをしたいのでここに対して攻撃すると、まあ、そういうような言い方をして、まあ、クロードコードのこうなんでしょうねガードを回避するっていうようなことをやってたということでした。まあ、こんな感じで AI を使った攻撃っていうのがいろいろ出てきてますよというのがあります。まあ、AI の使った攻撃、あとちょっともう一個、あったのが、バックドアですね。要はサーバーに侵入してそこに何かしらの不正なプログラムを配置して、まあ、侵入経路を作って、そこからなんかこう情報収集したりとかそういうのをするバックドアっていう、まあ、プログラムがあるんですけども、このバックドアのプログラムが、OpenAI の API を呼び出していたというようなケースもあったりしました。で、OpenAI の API を使って、まあ、そこで、何かしらの悪さをしてたんですけれども、このなんで、まあ、OpenAI の API をわざわざバックドアで呼び出してたかっていうと、検知を避けるためなんですね。なんかよくわかんない、仮にサーバーにリクエストをしてた場合、だいたいこのリクエストなんだろうっていう、サーバーでそのちゃんと監視をしてれば、その外部に対して不正なリクエストっていうのを検知できるようにはなってたりするので、そういうところで引っかかるんですけど、 OpenAI の API だと、まあ、割と一般的な API というかサービスとして、まあ、仮に OpenAI の API 使ってれば普通にリクエストしてても不思議ではないので検知から逃れられるというので、まあ、そういったのを避けるためにこういう OpenAI の API を呼び出すバックドアを使ったりっていうのもあったりします。まあ、こんな感じで、まあ、攻撃方法が AI を使った攻撃がいろいろありまして、でこの AI を使った攻撃の、まあ、メリットですね、まあ、盛んになっている理由っていうんですかね、そういったところをちょっと考えてみますと3つありまして、まず1個目はスキルの壁を下げるというところですね。これは、まあ、今そのバイブコーディングをすることによって誰でもプログラムを書けるというようになってきているので、まあ、当然、プログラマーじゃない人、まあ、仮に、プログラマーだったとしてもそういう悪意のあるプログラムが簡単には作れなかったりするんですけれども、まあ、一定技術力が低いような人でも AI を使うことによって、ランサムウェアのようなこう開発は高度な作業として簡単にすぐできるというのがあります。でスキルの壁を下げる。で、2つ目が、多言語化と個別最適化ですね。これは、例えばフィッシングメールですとか、まあ、ビジネスメール詐欺みたいなものの、まあ、テキスト文章を作るものっていうのは今まではまあ何でしょうね、こうテンプレートに従った文章をただ大量の人に送りつけるというような感じなんですけれども、 AI を使うことによってその人のまあ属性が取れていればその人の属性に合わせた文章を簡単に作ることができるので、あとまあ言語もいろんな言語にすぐ変換できるので、まあそういったのが非常にやりやすく、その人に対して最適化されてる攻撃ができるというのもあります。で3つ目は、並列化ですね。まあ AI を使うことによって簡単に攻撃ができるので、で AI はこう並列して作業するっていうのも簡単にできますので、まあそういったことを使えば攻撃をまあ簡単に並列化して大量の人に攻撃をすることができると。で攻撃者は、結果だけを見るっていうような運用が可能になるというようになっているという感じですね。まあそんな感じで、まあ AI を使って、まあ、国レベルでの攻撃っていうのもありますし、まあ、国じゃないにしても個人でも、簡単に攻撃をすることができる世の中になってきているので、まあ、ちょっとねこの辺はまあ、セキュリティの話とかっていうのは割と面倒くさかったりするんですけども、そのセキュリティ対策をしても自分には基本的には何もメリットがない、メリットがないっていうか、セキュリティ対策って基本的には不便になることの方が多いので、まあ、どうしても後回しとかになりがちではあるんですが、ちょっと攻撃のその何でしょうね、さっきのスキルの壁が下がったりして攻撃することが簡単になってきてるっていうのもありますし、まあ、その攻撃によって受ける影響っていうのは非常にやっぱり今どんどんどんどん大きくなってきてるので、まあちょっとここらで改めてセキュリティ意識っていうのは高めていくと良いのかなということを思っております。はい、ここまでお聞きいただきありがとうございました。それではまた次回もよろしくお願いします。さよなら。